小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週は神奈川県視覚障害者情報雇用福祉ネットワークビューネット神奈川代表の小泉明美さんをゲストにお迎えします。小泉さんの団体では社会モデル、人権モデルに基づいた障害理解講座を視覚障害者当事者が講師となって行っています。これまでは視覚障害というと目が見えないという機能的制限にだけ着目されてきましたが、それとは異なる障害の考え方を呼びかけています。さて、それはどのような考え方なのでしょうか。3週にわたってお話を伺います。ここからはビューネット神奈川、神奈川県視覚障害者情報雇用福祉ネットワーク代表の小泉明美さんにお話を伺います。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず小泉さんが代表を務めるこのビューネット神奈川とはどんな団体なんですか。
はい、ここでは、視覚障害当事者のものが、中心となってやっているんですけれども、はい、あとはその周辺にいる私たちのことを理解してくれる人たち、それから学識の先生方、大学の先生方が集まって、うん、いろいろとネットワークを組んで考えながら、今では、障害理解ということを広げていく、そんな活動をしている団体です。
具体的にどんな活動をされてるんですか。
はい、障害理解講座の提供っていうことを中心にやっています。
はい、講座、
はい、講座、うん、平たく言っちゃうと、よく小学校中学校ですと人権習慣というのがあって、そこで、障害者の理解を深めましょうみたいな、とかあとは道徳の時間とか総合の時間とかって言われるところで、視覚障害の当事者のお話を聞いてみましょうみたいなところで呼んでいただくことがあって、そこで出かけていくっていうのが、機会なんですけれども、そこで私たちは社会モデルの視点で障害理解を進めるということをやっています。
はい、今日まさにこの社会モデルということについて深く掘っていきたいと思うんですが、この社会モデルというのをどういうふうに説明したらいいですか。
はい、ちょっと皆さん考えてもらっていいですか。
はい、お願いします。
はい、私の目は全く見えないんですけど、
小泉さんも視覚障害者当事者でいらっしゃいますね。
はい、で私全く見えないんですけれども、白杖、いわゆる白い杖を持ってですね、一人で割とホイホイ出かける方なんですけれども、はい、それで出かけていくとですね、やっぱり信号機なんぞというものにぶち当たるわけなんですよ。うん、はい、はい、そうしますとね、周辺いろいろな音があるなということはあるんですけれども、うん、信号機そのものをちょっと皆さん考えてもらいたいと思います。はい、信号のある交差点のところに来ました。はい、信号が赤になっているのか青になっているのかっていう合図が私には伝わってこないわけなんですね。で、これってなんで伝わってこないんでしょうかっていうところを考えてもらいたいと思います。はい、まあ、普通に考えるとあんたが見えないからじゃないかっていうことになるんだと思うんですね。もちろん私は目が見えないですけれども、うん、でも今皆さんが街に出ていると音の出る信号機っていうのに遭遇したことがあると思いますね。
はい、
はい、あの信号機だったら私には合図が伝わるわけなんです。はい、赤か青かという、はい、 合図が伝わる時も伝わらない時の私の目は見えないということで変わっていないんです、うんうんうん、私の目が見えるようになったから信号の合図が分かるようになったわけではなく、
はい、
信号機の仕組みそのものが、
うんうん、
見える人にも配慮された仕組みがあった時には私にはここにはバリア信号の合図が伝わらないというバリアがなくなって、
うん、
信号の合図が伝わってくる。だから障害がない状態なんです、
うんうん、
私の目そのもとは見えなくても障害があるかないかというのが社会の仕組みによって決まってきてしまう。これが社会の側に障害があるんだよという考え方の社会モデルという考え方です。
なるほど、
はい、
ですからこう個人モデルと社会モデルの違いで言うと、はい、まあ、個人モデルはじゃあ横断歩道で今の例で、信号を渡るときに目が見えない原因は人の体にあるから、まあ、渡れないんだ、
はい、
でも一方で社会モデルだったら原因はその環境にあって、
はい、
信号機に音がついていたり、
はい、
その仕組みがないから渡れない、
はい、
というふうにその社会モデルで大きな考え方の違いがあるということですよね、
は
い
は
い、
そうですね、
うん、
はい、
まあ、例えばバリアフリーとか、はい、ユニバーサルデザイン、
はい、
これはこの、まあ、考え方その社会モデルで考えられた対応になるということですかね。
そうですね、社会の環境を誰もが使いやすいようにしていこうという考え方の一つが、
うん、
ユニバーサルデザインやバリアフリーということになってくるんだと思います。はい、もともとこの日本の社会、まあ、日本だけじゃないと思うんですけれども、はい、社会っていうのは見えて聞こえて2本の足で歩けてある程度の背丈があってある程度の考える力があってある程度の腕の力もあるそういう人たちだけが便利に作られている社会なんですね。で、この条件からどんどん離れていけばいくほどその人にとって便利な配慮というのがどんどん少なくなってくるわけですね。要するに見える人には見てわかる今の信号とかもそうですし、はい、お店の看板とか駅なんかの案内表示ですかね、
はい、
見えて当たり前の仕組みで作られていますよね今。で、あと、車内放送だとか、
はい、
あと駅の中のアナウンスとかそういうのも聞こえて当たり前の仕組みでしか情報が出ていないですよね。はい、で垂直移動設備は階段だったりして、
はい、
これ歩けて当たり前の仕組みでしかない、うん、そういう設備になっていました。でもみんなが見えて聞こえて歩けるのが当たり前なの？そうではないよね、うん、でだんだんそんなことが浸透してきて、まあ、法律的にも日本の中で法律的にも整備されてきたこともありますけれども、
うん、
ユニバーサルデザインとかバリアフリーとか呼ばれるデザインですかね、そういう仕組みを考えたものがやっと少しずつだいぶ、
うん、
やっと少しずつだいぶ変な地獄ですね。
いや、はい、でもそういうことですよね、うん、進捗状況としては、
はいはい、
全ての駅や全ての道に先ほども言及があったその音の出る信号機があるわけでもないですし、
はい
はい
はい、
なるほど、
そうですね、そんな感じにはなってきました。でもなってきたらなってきたで、
はい、
実はいや本当はベビーカーで出かけたかったんだけどこれで駅にエレベーターができたからベビーカーでも電車に乗るのが楽になったとか、大きなスーツケースとかそういうゴロゴロゴロゴロ言ってるのがありますよね、はい、そういう荷物、そういう転がすような転がして運ぶような荷物入れるようなあのキャリーバッグっていうのがこれなんで増えてきたかっていうとスロープがいっぱいできてきたりとかエレベーターができてきたりとか、別に見えて聞こえて歩けるいわゆる健常者と呼ばれる人たちもにとってもすごく便利なそんな社会にどんどんどんどんなってきてるんではないかなと思っています。
そういうことですね。だからこそその社会という言葉というか個人じゃなくても、はい、みんながその便利さを享受することができるっていうのがもう社会モデルっていう、
はい、そうですね、
ことですかね、
はい、
うん、
究極的にはどんな体の機能の状態の人たちにとっても困りごとっていうのができない社会っていうんですかね、社会の側の障害、社会が障害 あの困りごとを作り出しているのですから、うん、それがなくなっていけば、一人一人どんな体の機能でも困ることなく暮らせる本当の共生社会ができていくんじゃないかなと思って、うん、私たちは障害をちゃんと社会の視点で見れるような講座を提供して、うん、人の体の不具合に着目して、うん、助け方だけを学んでいたような講座ではなく、きちっともう社会から障害がなくせるような、そんな視点を持った子どもたち、地域の方々になっていただきたいなと思って、はい、講座をしています。
で、今お話にもありましたけど、その社会が困りごとまあ作り出してしまっている、でその中で今お話にあったまあその社会モデルでユニバーサルデザインとかバリアフリーとか、ただこのようなこう環境が変わるだけではまたこの社会モデルのこう広がりっていうのもこう難しい部分あるんですよね。
そうですね。いくら環境が変わっていったとしても一人一人の状態ってやっぱり違うので、その環境がある程度できている、まあ、最大限のという言葉をよく使われるんですけれども、はい、最大限の人たちが使いやすいようにということで、いろいろな環境が整備されていても、やっぱり個々の一人一人はもう全員近いわけですから、うん、同じ健常者という枠組みされていてもやっぱり皆さんそれぞれあの得意不得意も違いますし、
はい、
一人一人がみんな違うニーズを持っているわけですから、やっぱ障害者というふうにくくられてしまっていても、みんなが同じ環境があったら同じように使えるという実質が担保できるというわけではないので、その最終的な調整というところがやっぱりあの必要になってきて、そこはもう周囲にいる人たちだとか、あとそういう会社、お店の方、鉄道事業者の方、あの役所の方、その事業主体の働いてらっしゃる方たちの最終的な調整っていうのは、人により調整っていうのはどうしても必要なところにはなってきます、
うんうんうん、だからこう最終的にはこう人的配慮というか、
そうですね、
そういったあたりも、はい、不可欠ということなんですね、
はい、
そうですね、
はいはい、
お送りしてきました小鳩の愛、今日はビューネット神奈川代表の小泉明美さんをお迎えして障害の考え方についてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。社会モデルで障害を考えると、障害が作られる原因は社会の仕組みにあることが分かりました。しかし誰もが安心安全に暮らせる社会づくりは環境を整えるだけでは叶いません。一人一人に違うニーズがあるため人的配慮が不可欠です。それではどんな配慮が必要なのでしょうか。来週も引き続き小泉さんにお話を伺います。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。